アガリスクエンターテインメントの
モリエンテスラジオ。
はい、ということで始まりましたツアーの量の差しでもいいですか、第19回ですね。いやー、まあうだうだしてもしょうがないので早速呼び込みましょう、リングスエンターテインメント所属、劇団レクシー、シルクラボでね活躍中の、好きな食べ物はカレー、嫌いな食べ物なし、好きな動物は犬でおなじみ、北野翔太くんです。
どうも
とりあえずもうさっと乾杯しますか。
そうですね、
うっす、お疲れっす。アメリカンチェリーコーク、
うまいっすね。
美味しいよね。
チェリーコーク久しぶりに飲みましたけど美味しい。
確かになんかあんまないからね。
そうですね、うん、ちょっとメニューにあって珍しい。
おーと思って、
はい、
僕は相も変わらずビールですけど、
ハートランド、
うん、
アメリカでしたっけ。
外国のやつかな。
ざっくり
多分そうだと思う。
飲みやすいっすか。
わりかしスッキリして、このジョッキというかビアマグって感じ、
いいっすね、うん、なんか
いいよね、
かわいい。
こう高さがなくて横にちょっと広くてね、
いいな。酒が楽しめる大人っていいっすね。
まあまあでも
大人って感じ
いやいやいや、ただでもやっぱ泥酔して、
はい、
釣り革で揺れてるようなやつは大人ではないかな
あれは確かに。
でしょ、
あれはなんかそうですね、
ザ悪い見本じゃん。
カカシみたいになってました
ただでさえね、カカシみたいなとこあるから
細いっすよね。
いや前回はね割とバツンと終わってしまったから、
はい、そうですね、
あれなんだけども、
はい、
話的にはさ、
はい、
最後はだからあ、そう、今お店変えてね、
うん、はい、あ、そうですね、うん、ムーディーな
感じのお店に、はい、だいぶさっきと雰囲気が、
はい、
お店の名前とかどうですか。
お店の名前は
言っちゃっていいの。
言っちゃうと多分僕と遭遇しますね。
あ、そういうことか。
結構普段プライベートで結構よくここは
内緒だね、
ゆったり一人で過ごすのを使ってるから、
だからもう気になる方はこの雰囲気だけで探してもらおうっていう。
そうですね、まあ、
無理でしょ、
この感じ都内でもそうそうないですから、
ね、あ、そう、
いや嘘です、
あるよまあでもいいね、落ち着いた感じのお店で。
そうなんですよ、
うん、いやさっきはだからまあ
さっきあれですよ、
だからまた共演できたらみたいな話は最後にしてたよね。
あ、そうですね、うん、そうです。あとジンピカソロ、
それは撮ってないから。
ああ、そうでしたっけ。
あれはこれ撮る前に、はい、だし違う、ポコチンピカソロ。
あ、ポコチンピカソロ。
これは俺が先ほど初めて提唱した。
いやでも
ちょっと納得できる部分あってでしょ。
確かにって思います、ね、うん、
これ聞いてる人何やらだけどだから言葉の響きって面白いよねみたいな。
そうですね、
ところに始まり、ポコチンって面白くないっていう。
いいポップさです
ね。っていうのがだから結局だからチンチンチンコチンポコポコチンみたいな流れがある、
うんうん、
わけじゃない、
はい、
っていうのの、その最終的にそこまで行く流れっていうのが、
はい、
ピカソのそれに近いんじゃないか。
ピカソもちっちゃい頃は本当に綺麗なすごい絵を描けるわけで、
ね、だからもう写実とかもすごい、
うん、
だやっぱ画力が高い、
はい、
けど最終的にキュビズムとか、
はい、
ああいう画風に至ったっていうのは、はい、そのポコチンとこれ何言ってんの編成に通じるものがあるんじゃないかっていう、だから論よね。
そのいやでも確かに納得できたんで。
そう、幼児性とかさ、はい、に帰結してるじゃんどっちも、
うんうん、
なんか子供っぽさというか、
うん、この話をちょっとオフにしとくにはもったいないと思って。
あ、今引っ張ってくれたんだ。
引っ張りました。
ただねだいぶ伝わってないんじゃないかなっていう気はするけどね
そうですかね、
そうかな、
納得できましたよね、
うん、
まあ、ピカソに当てがうのはすごい。
まあね、とんでもないとこからね大御所引っ張ってきたけど、
わかりやすいですよね、
うん、そうそう。でもやっぱなんか通じるものはありたいなと思うよね僕らも。だからさ、なんか年老いて
あ、
なんかどんどん枯れてくよりは
新しい形としてこう、
逆にその子供の頃に立ち返るぐらいに、あ、なんか昇華させたいよねっていうのはあるよね。あの人いつまでもなんかいろんなことやってるよねみたいな、
あ、好奇心とか、
そう
守っていたいですね、向上心とか
みたいなね。だから成長がさ老化になるのってどっからだっていうのもさあるじゃない。だから、まあ、肉体の老いは別にして、やっぱその自分の変化っていうものはやっぱりマイナスにしたくないよねっていう。
それこそ僕食とかもそうですけど、いつまでもハンバーグをニコニコ食べれる大人でいたいって思う。
それはいいね、
ハンバーグとかなんか、そのカレーもそうですよ。なんかそういうすごい庶民的な子供の頃から。
そうね。だから悪く言えばガキの食べ物みたいに言われるようなのを、そうそうそう、
味方は子供ねとか言われるんですけど、それをでもずっと美味しく幸せに食べられれば、
そうね、
いや、いいじゃないですか。
だしさ、他に食べられるものが増えてくのとはまた別じゃん。
そうです、うん、もちろんなんか高い食べ物とか、うん、美味しい食べ物とかも、まあ、大人になって稼ぎが、
それこそさっき言ってたさ梅水晶とかさ、
はいはいはい、
子供が喜ぶものではないじゃない。
そうです、
ね、ああいうものもだから
もう楽しみつつ、うん、でもやっぱまあ寿司はうまいし、
うん、
ハンバーグもカレーもハンバーガーもオムライスもうまいだろうと、
やっぱなんかバカでありたいよね、どこか。手放しでなんか単純なものを喜べるみたいな。
そうです、そういうのってすごい大切だな、
うん、いや、すげえ大事だと思うよ。でもなんかね、最近なんか、ね、ネットでちょろっと見たんだけど、はい、レストランでハンバーグ頼むような男はダメだみたいな。
いやーいやいやいや、
じゃあお前びっくりドンキ行けるんじゃないかって話になってくるから
ね。あれでもなんか俺それ
見た？
ステーキ屋の話じゃなかったでしたっけ？
かな。
ステーキ屋でハンバーグを頼んで、でそれなんか場違いじゃないみたいななった。
なるほどね。俺そこはちゃんとごめん読んでなかったわ。
そう、確かまあそれは初めて聞いたよ。俺もちょっとうんと思ったんですけど、うん、確かにステーキ屋でハンバーグ頼むと。まあちょっともったいない感じはします
ね。まあね、まあ、
ハンバーグすごい好きなんでしょ
うけど、うん、でもさ、あ、まあどういう経緯でそこに行ったかにもよるけど、まあ、ステーキ食べたいよねって言ってステーキ屋行ってハンバーグ食ったらお前マジかってなるけど、
でもまあハンバーグ、あの最近よく牛 100% のハンバーグをステーキ屋だから出してますみたいなのあるんで、
は
い
は
い
は
い、
う
ん、まあ別にハンバーグメインにしてたなら別に頼んでもおかしくないですけど、
う
ん、
ね、だからふとねステーキ屋に行った時に、あ、今確かにちょっとハンバーグだなっつってハンバーグ頼むこと自体は悪くなくないと俺は思うんだ
よ。そうそう、それは全然好みですからね。
ハンバーグさ美味しいよね。
うまいっすよね、ハンバーグって。うまいっすよね、デミグラスソースのハンバーグだ
ね。ね、
普通に美味しい、全然美味しい。
あとさ、さっきカレーも言ったじゃん。
はい、
俺カレーにハンバーグ入れるのもだいぶ好きなんだよ。
あー、贅沢で、ワンパク。
こんなさ、
はい、
贅沢なことあるみたいな感じ。
うん、カレー、カツカレー、カツカレー。
カツカレー、カツカレーもいいね。
カツカレーいい。あとカレーならもう俺もう、もちろんインドカレーとか高いやつも好きですけど、普通にバーモントカレーとか、
はいはいはいはい、
全然好きですね。
気取らぬカレーね。
そう、なんか、これぞ、ちっちゃい頃から愛され
て。それはあるよね、やっぱなんか、家で食ってたカレーってさ、
はい、
割とあれ永遠じゃない？なんか。
永遠ですね。なんか、殿堂入りしてる感じ、
うん。なんかこう、育てられた感じ。これに育てられたみたいな。
あ、これこれっていう。
いいよね、やっぱりね。
なんか、好きなものだからすごいこだわる人いるじゃないですか、
うん、
ステーキはなんかこうシャトーブリアンでとか、
はいはいはいはい、はい、
じゃなくてステーキならもう俺の場合カレーですよ。カレーならもう何でも美味しく食べられる、
うん、
人間でいたいなって。なんかスキー場行った時のすげえ安っぽいカレーとか、
いいね。てかあれよ、パーキングエリアとか、
はいはいはい、そう、なんか3、400円くらいの、
そう、
なんか全然辛くスパイス効いてもないし、うん、あれなんですけど、でもうまいな。
ほらカレーだよみたいなやつね。妙にサラサラしてるたりするじゃん。ああいうのいいよね。
全然いいんですよ。 なマッサマンカレーとかじゃなくても、
うん、そうね、なんだろうね、あのカレーっていうだけでいい感じ、
なんか国民食ですね。
ねえ、
あれ
俺あのカツカレー、さっきカツカレー話してたじゃん、
はい、
カツカレーのカツにちょっとソースかけるんですけど、
ああ、うん、わかりますわかりますわかります、
よくない？
カレーなー、やだやだ、
結構さあのそもそもカレーに隠し味でさ、
はい、
リンゴちょっと入れたりとか、はい、ソース入れたりとかもあるじゃない、はい、
あ、
言い
ますね、
うん、
納豆カレーどう
か、俺はこれどっちか分かんないけど俺は好きだよ、
あ、俺も、うん、結構これカレー好きでも分かれる、
あ、まあね、
納豆までいっちゃうと匂いも、
俺はね、
俺すげえ
今どっちか分かんなくてちょっと怖かったんだけど、
ちょっと俺もどっちやろ、
うん、いやいや挑発かなと思って、
敵か味方か、うん、
いや俺好き、
あ、うん、俺も好きですよ、あの粘り気となんとも
言えない、あれさ納豆の凄さでもあるよね、
そうなんですよ、
うん、
でもあれがお互いをこう今朝殺さず調和するんですよ、
だからやっぱ納豆の持ってるあのコク、
は
い、大豆の旨味みたいなのが
全然、もう
てかカレーってすごくない、
カレーってすごいし、
だってカレーうどんあるじゃん、
カレーうどんうまい、
あれもだって言ったらさ、まあ、うどんもそうだけど、だしとの親和性じゃん、
そうですね、うん、だってだしなんてもともとインドとかにない
ないからね、
合わせてもいけちゃうっていう、
そう
すごさ、
カレーパンもうまいしね、
カレーパンうまいです
ねカレーパンのさ外のあれもいいよね、
うんうんうん、カレーパンはそれこそ割とこの近くにも有名な店があるん
で、おー、カレーパン美味しいお店っていいよね、
カレーパンなんかいいじゃない、ほっとしますね、
俺だからパン屋行くんだったらカレーパン買う、
うん、俺もコンビニでパン買うんだったらカレーパン、
はいはいはい、
安定なんでいつでもうまい、ただパスタとは合わない、
あーまあね、
パスタとはさすがに合わない、
そうね、
一回試したんですけど、
あ、試し、わかる、試しがち、うん、
さすがにイタリア、インドはダメです、
なんだろうね、麺の感じなのかな、
麺と、あともちも、うどんほどもちもちしてないんで、
あ、
思ったより絡まない、
平打ち系だとどうかな、
あー、イングイネ的な、なんかああいう、
うん、あとやっぱカレーの、だからまあそこまでして
そこまでして
っていうのはあるけど、
じゃあニンニクかけてるじゃいいじゃねえか
っていうのはあるけど、でも確かにカレーパスタを成功させたい気持ちはちょっとあるんだよね、なんかせっかくだから、
まだなんかメニューとして聞いたこともないですね、
だからなんかスパゲッティーニとかああいうちょっと細麺よりは、はい、あのフェットチーネとかの太麺でカルボナーラ的な麺あるじゃん、
はい、
太めの平打ち麺にで、それ用のやっぱちょっとカレーソースになってくんだよね、多分普通のカレーじゃいけないんだよね、
普通のカレーでもいいですね、
じゃちょっと生クリーム入ってるとかもあんのかな、わかんない、でもわからないけど、で、あれじゃない、シーフードカレーじゃない、じゃあ
シーフードカレーの
肉ゴロゴロのカレーじゃない気がする、あのパスタと合わせるんだ
から、まあ、ビーフカレーじゃないんだ
よ、うん、
シーフード
シーフードあるな気がするんだ、エビとか入ってる、
いやどうなんでしょうね、
わかんねえけどな
365日喋るなら何にします
か、え、どういうこと、
あの365日何かの料理しか食べられない、
あーなるほどね、
何選びます
、うわむずいな、
えこれカレーなんですよ、
カレー、まあでも365日か、俺それだったらラーメンかもな、
あ、まあ、
これちょっとずるいけどね、
いやまあ、うん、まあ味が変えるっていうあれも、まあでもカレーも言ってまあシーフード
とか、あ、まあ確かにね、
ますから、
でもなんかどっかで過剰なマサラを感じる気がする
過剰なマサラ、
うん、今俺の中すげえマサラいるなみたいな、
蓄積されてて、もう、う
ん、ちょっとマサラすぎるみたいな、なんかタイミングが来そうなんだよね、
ラーメン、ラーメン。ラーメンもでも麺が飽きそうな気がして。
まあね、いや確かに。
ラーメンも好きですよね。うん、
ラーメンもいいよね。
ラーメンうまいっすよね。ラーメン作ってもうまいですね。稽古終わりに何度食ったもん。
いやー、やっぱいいよね。疲れてる時のラーメンとか。
そうですね。飲んだ後とか、なんか夜遅くなった時に深夜帯に食べるラーメン
の、そうなんですよ、
染みる感じがあんま良くないけど食べちゃう。
まあね、結構今食の話で急に盛り上がったね。
もはや最近俺ほぼほぼ食が趣味になって
る。あ、ちょっと待って、カレー好きなんだったら、
はい、
あのそれこそこの差しでもいいですかの、はい、第1回をね聞いてほしい。
カレーの話、
富坂さんと話してるんだけど、富坂さんと演劇の話するのちょっと気持ち悪いなと思って、あの人カレー好きなのよ。だし、あのバイト先カレー屋さんだから。
あ、あれなんか新宿、
そう、草枕っていう。
あ、はいはいはいはい。
俺あの、はい、この間アガリスクの公演で、
はい、
あの大阪行ったんだけど、
はいはい、
大阪があの新宿バスターってあるやん、バスターみたいな。
あ、バスター、はいはい、
からの、 あの初のバスターだったの、はい、その前にちょっとみんなで集まっていこうよみたいな時に草枕、その
うーん、
富坂さんが働いてるところを行ったんだけど、美味しかったね。
もう和風ジャパニーズカレー、
いやじゃないね、あれはなんだろうな、でも提供の形式としてはあのインド的なあるじゃん、あの別になってるん
ですよ。あ、はい、カレーはカレーで、
でカレーのあのあれ意外と少ねえかなって思ったけど、実際は結構入ってる、
意外と
ことで知られるあの器、
はい、はいはいはい、
とライスっていう感じで、それでも割とスパイス、いろんなスパイス使ってる感じの。
あ、いいですね、いいですね、
日本のカレーとはちょっとまた違う感じで
結構入ってるんですか、富坂さん。
一応もうちょっと入ってる。
富坂さんがいたらすげえなんか笑っちゃいそうな気
がして。いや面白いよ。いや俺もだって初めてあの人がなんか普通に働いてるとこ見たから。
え、なんかいや
ひょろんとしてた。
見たいような見たくないような。
いや見たらええやん。
作り方が作ってるんですか。
は別でいたかな。 あんまちゃんと作ってるとこまで見てない。あの
梅坂さんでもオーダー取りに来たら俺なんか、
いや面白い、いや来たよ、超面白かったわ。なんだこいつと思ったもん、なんか意味わかんないけど、その感想も。
そういう場所姿を見るのなんかドキドキしますね。
でもなんかね、なんだろう、やる気はあんのかないのかわかんないような感じがさ普段からあるじゃん。そんな感じだった。
まんまじゃん。
そう、まんまだった。
まんま。
まあぜひ新宿で、あの、はい、ランチとかね、機会あれば。
そうですね。
で第1回では、はい、そのいろんなお店のカレーの話をしてて、
はい、
うーん、まあ。
これ、
うん、おすすめのカレーの話をしてんだけど、
ちなみに俺のおすすめが
です、
吉祥寺、したかな、
吉祥寺、
吉祥寺にある九月草。
ほう、
九月ひらがなで、うん、草は草って書いてある
。へー、
っていう、あのなんか確か演劇主催してる人が経営してるだから、
お
ー、でちょっとコンセプチュアルな店内、あの、地下なんですけど、洞窟みたいにくり抜いてあるんですよ、空間が。
へぇ、
で、ちょっと隠れ家的な感じで、
はいはい、
そこのビーフカレーかな、ランチでも1600円ぐらいです。結構高いんですよ。
まあまあまあ、
コーヒーもついてて、それがめちゃくちゃ美味しい。
いいね、
半端なく美味しい。
九月草、
九月草、吉祥寺。あ、僕もあんま行かないんですよ、あっち方面。
まあまあまあ、まあ、
でも
駅から、
うん、徒歩5分。
ああ、じゃあ近いね。
駅の前にあの商店街があるんですけど、
はいはいはい、
商店街の中にあの急に地下に入る階段がスッとある感じで。
吉祥寺の、ハーモニカ横丁とか地ではないのかな。
か途中にすごい並んでるとんかつ屋さんかなんかがあったりとか、
うわちょっと調べてみるわ。
いやあそこは美味しいな。あと居心地が良くて、うん、ちょっとのんびり、
あゆっくりご飯を食べられる、
井の頭公園散歩して、
最高の休日じゃん。これはでも要チェックですわ。ふぐっそう。
大阪何公演したん
ですか。大阪はね、回数で言ったら5かな。
ああ。3日間。
3日間。
大阪の人に対する受けってどうなんですか。東京と違います
か。いやでもほぼ変わらないかな。いや去年は京都行ったんだけど、はい、その時も思ったけど、うん、特になんかそこ違いは感じなかったかな。あ、京都の時はでも思ったのは、東京よりもなんかすげえ熱心に見るなっていう感じ。集中力というか、舞台上にいてグッと見てる感じがわかる。
あ、ちょっと怖いですねそれ。
でも楽しんでくれてるの。だから別に受けも少ないとかない。笑ってくれるけど、でもその入り口とかから導入らへんのこの、そうなんか見てる感が結構強かったかもしれない。
ありがたいですね。
うん、いやこれはそうよ。それででもさ、その笑いが減るとかじゃないから、
はい、それでだってみんなすごいしかめ面で笑わなかったら辛いですけど、でも笑ってくれるなら全然嬉しい。
大阪は特にそんな違い感じなかったかな、東京と。
なんか笑いのテイストとか、芸人さん見てるとちょっと違うじゃないですか、
うん、
東京ゼラさんとチロリさんとか。
まあまあ、そうね。
で、受け方違うのかなと思ったら、そんな変わんないん
ですか。でもあれかもね、お笑いを見に来てるわけではないっていうのがでかいかも。
あくまで話の流れで。
てか演劇を見に来てるからっていうのはでかいのかもね。笑いに来てるっていうことはそもそもそうなんだけど、若干客層も違うだろうしね、お笑い。
あ、
そう。でもすごいあったかかった。
いいですね。
京都も大阪も、うん、
なんとなくずっと関東育ちとしては関西の人に笑ってもらえて認められたっていう、
ね、だからちょっとさ、
ちょっと
恐れもやっぱあるよ ね、 最初ね。
笑いに対してシビアそうな、
大丈夫かなみたいな。でも全然そんなことなかったよ、う
ん、あ、いいな、
うん、
関西まで行って公演とかやってみたいですね。
いやツアー楽しいよ。
楽しそう。いい、向こうで美味しいものを食べたりとか
だし、みんなでさ泊まってるから、
あ、
合宿感。
いや、いいですね、いいですね。なかなかここまで、今回まあレクシーの公演も、うん、関西のファンの方とかなかなか来れなかったり、遠方で。
ああ、まあね、そう、それ、あ、それでかいよね。
まあまずもう一つ都市やるとしたら、まあ多分大阪あたりになる
んで、いいんじゃないですか。
大阪あたり行きたいな。
まあいつになるか分かんないけど、でも劇団レクシー第何回公演かでツアーみたいなもん ね、
そう
ですね、できたらいいよね。
いや楽しいと思います。
いや絶対楽しいよ。いや、いいな。ちょっとさ、そろそろさ、はい、例のコーナーに行ってみようかなと思うんだけど。
あ、それ何ですか、それ。コーダさんが考えたやつ。
そう、だから、たまたまなんだけど、
はい、
だから、今回が、翔ちゃんで、前回、斎藤コーダさんで、
はい。
レクシーつながりにたまたまなったんだけど、
はい、
かつね、これもう、以前聞いてて、お題を知ってる人は、こ、はい、んなことあるって思う、
マジ
でいると思うんだけど、コーダさんから、前回の、斎藤コーダからの、質問、
はい、
好きなタイは何ですか。
そうでしょ。
マジでこれすごくない？
いや、すごい。
こんなことある？
マジか。
綺麗すぎるよね、流れ。
いや、いや
これ聞いてる人が、いやいや、これだってもう次で誰出るか分かって聞いてんでしょみたいな感じがあると思うんだけど、一切ないからね。
予定調和かのような綺麗さが、
クソたまたまだから。
すごい、太田さん。好きなタイプ、僕も 圧倒的大好きなやつが正常位、
圧倒的正常位、
圧倒的正常
位、はいはいはいはい、それまあ一応聞くけど、なんで
は、まあ、あと顔を見たいんですよ、
はい、
反応を見たい、あと自分が動くことによって、
うん、
弾む相手の体の動きを見たい、
でもやっぱこう視覚的なね、
視覚的な、あと密着率、僕は抱きつきが好きなん
です、はいはいはいはいはい、
一番はこう相手の首元らへんに顔をうずめてる、
ああ、それだからそれができるのがね、
そうです、まあキスもできるし、で吐息の感じとか、
はいはい、
なんか一番情緒的なエロスを感じるんです
よ。そうね、だからやっぱりさ、コミュニケーションっていうことを考えると、やっぱりこっちが見えるっていうのもあるけど、向こうも見てるし、
そう
かつ向こうも見られてるっていう感覚があるじゃない、そこよね多分ね、
そうですね、
味わい深いね、
バックとかだとちょっと野生的すぎる、
まあね、
部分もある、
うん、
非常位だとちょっとインシャチブを女性に握られすぎてるっていう感じ、
あー、だから一番対話というか対等に、
そうです、そうです、溶け合ってる感じ、
うわ、いい、例えるね、
溶け合えるのが正常位だと思う、うん、
なるほどね、うん、確かになんかすごく人間的な
体
位だよね、
うんうん、文明ですよ
ね、うん、
動物はみんなバスケをしない
と、俺もでも割と多分好きだけど苦手っていうのがあって、なんでかっていうと、あの骨張ってんの俺、
あ
だからね、まあ、下手なだけかもしれないけど、ちょっと嫌なぶつかり方をする時があるんだよね、
関節あたりが
ここら辺、あの
骨盤とか、
うん、
あ
ここが出てんだよね、ここがって言っても聞いてる人は分かんないけど
あのちょ骨盤ですね、
そうそう、骨張ってる分、あの向こうもだから言ったら骨張る部分があるじゃない言ったら、
はい、
そこがね、あのうまくいかない時があるんだ、
そうすると多分相手の足を持ち上げて、
はいはいはいはいはい、
やる方が、
あ、かもね、
多分当たんないですね、
それはそうかも、
当たっても太ももの裏側に当たるくらい
だからちゃんと凹凸になるってこと
です、ダメージがない、
あ、でも確かになんか今ちょっと思い出したわ足を持ち上げたことをなんだこの話俺のやつ別に得しないから
ね でも映画とかの濡れ場でも正常位が多いのってやっぱ、
まあそうだろう、
そういうなんか絵的な
面も
あるですね、一番情緒的な、
そうかもね、
感じがするからじゃないのかなって思います。
え、じゃあ逆にって何、あの単純に一番気持ちいい、一緒、
一緒ですね、
あだからやっぱり
精神的な満足度高いっていうのもやっぱありますし、
あ
性感的にも一番生きやすい、
おあ当たり方みたいなこと
ですか、そうですね、当たり方と持ってき方、みんな多分男優ってそれぞれ行くためのスイッチがあるんですよ、
はいはいはいはい、
僕の場合結構浅くギリギリまでこう腰を引いて、
はいはい、
を繰り返すんですよ、
なるほど、
深く入れては
、はいはいはいはい、
でそれ非常位だともう相手に握られてるんで、
あそうだ、ね、
なかなかできないんですよ、バックならできるんですけど、だからやっぱ正常位のが一番コントロールが、
なるほどね、
そうですね、
そうこれあの聞いてる人は、
はい、
あの何の話と思うけど、これ言ったら仕事の話だからね、
そうなんです、
今仕事の話してるから、
そうです仕事の話なんですよ、仕事の話すると全部下ネタになる
珍しい商売だよ
いやでもやってる本人はすごい真面目なん
で、まあまあもちろん
本当に
だし、よりだからね、普通の人よりも真面目にセックス考えてるよね、きっと
本当に考えてますよ、真剣に、
だってさ普通はさ見られること考えない、
そうですね、確かにセックスってこんな真面目に取り組むものなのかなと思いつつ、まあでも
いやでもそうなんじゃない、
本当に見せ方と見られ方と、
だってある意味一つのその夢を与える仕事の形ではあるじゃない、
はい、まあ、だって三大欲求の一つ
で、そうよ、
もうシモンズ とかで働いてる人と同じぐらいの、
まあまあね、
気合いの入れようです、ね、人の寝心地にこだわったり、
まあね、
美味しい食を求めたり、そんな、
そうだよね、
意識的には多分フランスのパティシエと同じくらい、
まあそれはまあパティシエが聞いてどう思うか別にして、まあ、お互い知らないからね、
一緒にするんだと思うかもしれないですね。いやでもなんか、いやまあ三大欲求、基本的に多分人間ってそれ満たされてれば基本結構幸せな気がする、
うん、それはそうだと思う、
いろんな欲ありますけど、
まあまあね、
でもやっぱまあ美味しいご飯食べてすごいぐっすりすやすや眠って気持ちいい生活してれば割と、
うん、
すごいこう精神的な満足度が
高い、
高い水準で保たれると思うんですよね、うん、でそこの一つを担うからには
やっぱね、やっぱ最高のものを、
ね、最高のものを作らなければいけないと思う、
うん、いややっぱでもそういうプロ意識大事だよね、
言うてプロですから ねこれでだってご飯を食べてるわけ
やな、うん、趣味でやってるわけじゃないからさ、
そう、うん、趣味ならもうほんと多分もっとね自分勝手に
まあね、うん、
あれとかできるんでしょうけど、でも僕の場合なんかそんなに、うん、もちろんセリフをすごい言いまくったりとか、
あ
そういう役的な
ドラマパートじゃないけど、
それを絡み中にもやっても
はいはいはい、
まあ、普段から別にそんな言う人間ではないんで、まあ、そんな愛の言葉とかを最中にそんなポロポロ、
だってさそもそもさシチュエーションみたいなのがあっての、
はい、
さ本当セリフじゃない、
でも割と僕はもう昔付き合ってた女の子との恋も割と今と同じシルクラブとかガルシエチェやってるような流れと一緒だったんで、
あもうすげえナチュラルな、
ナチュラルになんで割と最初から撮影もうまくいって、そこはすごい良かったな、
変な、すごいね、
すごい変な性癖抱えてなくて良かったなって、
あまあだからそれでね困る人もいる、多分きっといるだろう、あでもさ人前でそれこそさ、
はい、
その撮ったものが人に見られるとはまた別でさ、
はい、
してるとき人が見てるわけじゃない、だしカメラ回ってるわけじゃない、
スタッフさんも当然10人前後います、ね、
でも全然
そうですね、多分、うん、高校生の頃演劇やってたんですよ、
お
そこでの若干生かされてる感じもしつつ、
お
あと集中、
なるほどね、
基本も今ここに僕と女優だけしかいないって思って、
はいはいはい、もう世界、
そうです、で行く基本我慢するんですよ、行かないように行く OK が出た時はなるべく早くそんなに出さなきゃいけなくなるんで、
はいはいはい、
そこはもう今ここで子供を作らないと人類は絶滅
する、すごいだからもうね入り込んでね
頑張れ俺じゃないと人類の存亡がかかってると思って高めていったりとか、本当に集中力、
だからそれやっぱ聞くとなんかや、うん、役者向きなんだなって思うけどね、
ああそうなんですか、ね、
そうだ、その場当たり的にじゃないけど瞬間的に思い込めるみたいなのって
役的にはだってもう長年付き合ってるカップルの設定だったり、
ね、
でも実際はその場で始めましてなんで、
ね、
でもまあそれでも、もう入り込んで思い出とかを勝手にこう頭の中で作って
ね、いやもう役作りじゃん、
瞬間的に本当に超好きな相手として
、はいはい、
見てなので割とまあ役に入り込むっていう面では同じような
感じが
しますね、
いやでもなんか普通にインタビューみたいになっちゃった
なかなかないんですよ、でもなんかこういうなんか真面目に語る場、
ああなんかないの、雑誌のインタビューとかさ、それ系の、
それこそデビューしたての頃とかあったんですけど、なかなかこう1年ちょい経った上で改めてみたいのがなくて、
そうか、
やっぱ意識も変わるじゃないですか、この1年間の
間で、そうだよね、
そう
です、初めて見てどうみたいなところからまた時間が経ってってことだもんね、
そうです、やっぱ全然 違います。昔のデビュー当時の自分の写真を見ると、うん、垢抜けてなくて結構恥ずかしくなります
よ、ね。なんかそれも
変わんのかなと思って、
う
ん、
あるかもね。例えばだから自信がつくとかもあるだろうし、
自覚、うん、ファンの人がこうついてきてくれて自覚が出てきたりとか。
なるほどね。じゃあすげえ貴重な話じゃんこれ。
本当面白い、面白いですね。やればやるほど面白いな。
いやー単純に尊敬だもんな。
いやいやいやいやいや、
いや本当に、うん、
いやそう言っていただけるとなかなかまあ白い目で見られがちな業界っちゃ業界ですからね。
まあね、
でもまあマインドに関しては結局のところプロなんです
よ。まあそれはそうだよ、
みんなそうですね。
だから不思議な感じよね。だからその入り口としてさ、俺はあの今回のレクシーで、あ、まあ、だし、まあ、本当はファーストコンタクトというか、コンタクトではないけど、第2回公演を見に行ってるから、俺は、
あ
の、はい、コータさんと一緒に見てて、
ありがとうございます。
だからあの、役者の姿から入ってるし、
はい、
今回もそうだから、そう。だしさ、その仕事風景をさ、結果的にその商品になったものを見るのもさ、やっぱちょっとあれだから。ね、変じゃん。
そう、
だからそう、あんまりそこら辺に関してのなんかなんだろうね、現実感というかのはまあないよね。だから不思議な感じ、こういう話をしている、まあ、
そうですよね、そうですよね。まあ、実際はそっちが本業で、
まあね、
そっちで長いことは。ただだって1回目の公演が去年の11月とかです
から ね。だってデビューが2015年、
だから
ウィキをちょっと調べたんだけど、
はい、
ってなってて、去年
ですね。去年のデビューっていうとなかなかリリースされた日なのかイベントに初参加なのか、
そうかそうか、
なっちゃったりするんですけど、およそ5月で考えてて、
お
う、そうですね。なんで1年と5ヶ月、なんか激動でした、ね、この。
そうだよね、
本当に世界が変わりますね。ファンレターっていうもの
を
立場に自分がなるなんてっていう、
いやでも
不思議です
よ。嬉しいでしょ。
嬉しいです ね。全部今まで飛んであるんです、ちゃんと。
いやそれはまあでも、いやでも嬉しいっしょ。嬉しいもん。
いまだにもう毎月のようにいっぱい来らったので、もう全部読んで、
まあ、ファンレターとは違うけど、俺もだから差し入れとかにさ、
あのコメント、
うん、はい、手紙みたいなのつけてくれたりするけど、やっぱ取ってあるもん。
嬉しいですよね。
嬉しいんだよねやっぱね。
いやで、ちょっと元気ない時にそれ読んだりとか、
うん、
あと毎回こう公演とかやるたびに感想の手紙くれたりとか、
お
それを楽しみに。
嬉しいね。でも本当にさ、なんかその力になるよね。
なりますね、
うん、
やっぱ応援してくれる人が、
そうだから珍しい形であるけど、まあ言ったら客商売ではあるじゃない、まあ、見てくれてる人がいてって、はい、お客さんがいてっていうことだから、はい、そのそれを見てくれてる人からのなんかレスポンスというか反応とかがあるってすげえやっぱ励みになるよね。
それこそだって演劇もまあ映像もそうですけど、見てくれる人がいなかったらもうやってる
人
全然ないですからね。初めて観客がいて成立する、
うん、そうそう、だからそれで公演もそうだし作品もそうかもしれないけど、であの映像作品もそうだけど、そう見てくれてる人がいるっていうことが完成じゃん。そうなんです
、まずそれの前提で作ってますし、
そうそう、
で観客0人とかだったらもうだ
よね、
何のためにやってるのかってなっちゃう。
そうで今回、まあ、もそうだし、まあ、 レクシー最初からそうだけどさ、はい、やっぱり舞台でやってのその場で反応が来るじゃん。笑い声が起きて それが作品の一部になってるっていう感じ。
そうですね、
あれってなんかいいよね。
いや、いいですね。なんかフルハウスとはまた、
そうね、違うからね。
ちゃんと生の観客の反応があっての作品。
そうそう、だからオーケストラとかで言ったら一個本当重要な楽器がない状態で始まってそれが鳴り始めるみたいな。
あ
ちょっと感動あるよね。
いやー、そう、うん、コメディ特にそうです、ね、
そうで乗るじゃん、乗せられるじゃん。
やってて面白いのは本当に笑い声が高まるにつれてこっちもまあ、
そうそう、
いいのか悪いのか、まあ、あれですけど、実際本当はずっと同じテンションでやんなきゃいけないのかもしれないですけど、
いやでもいいんじゃない、
反応があると嬉しいし、
うん、てかだからそこで別に何も関係ないっすよみたいな感じで、まあそれは別にいいと思う。てか絶対影響は出るから、
まあ、
そうでもそう影響が出ること自体が良くて、きっとで調子乗ったりもするだろうし、それがだからなんだろう、なんだ一線越えなきゃどんだけ調子乗ってもいいんじゃねえのとは思うけどね、うん。
今回やってて難しいなと思ったのは作品の完成度との兼ね合いと、ふざけていい、
まあね、
うん、本筋ぶっ壊したらダメじゃないです
か。まあそれはそうだね。
前提として、うん、なんかそこのバランスの加減がまだ分かってない部分があって、僕はどこまでやったら壊れちゃうのか、でもどこまでだったらちょっとこう欲しがっちゃってもいいのか、あんまり冒険しないようにはしてた。
なるほどね。まあでもやっちゃう、まあだからそこが難しいのは本番入っちゃうとっていうのはあるかもね。だから稽古の段階ではどんだけやってもいいからさ、
はい、
違ったら違うって言ってくれる人がいるから、はい、その都度、
うん、まあ稽古はそう考えると稽古場なんか超自由で楽しかったら、
うん、そうそう全然それでいいと思うんだよね。なんか試しまくれるからいろんなことが、
ね、むしろ試してそれが当たったらそっちが書き加えられたりしますし、
で違ったら次行く方向が見えるじゃん。
はい、
そうそう、だからトライアンドエラーじゃないけど、稽古中は壁にぶつかってなんぼみたいな。
そう考えるとやっぱ客の皆さんがいろいろ試してたんだろうなって今思えば、安川さんもそうですよ、コウタさんも、
コウタさんもさ、やっぱ本番入って覚醒するタイプじゃん。
そうですね、本番入ってからもっと遊びが増えたりとか、
あの人はやっぱね、まあ、これ褒め言葉よ、欲望がすごいから。やっぱそう、でもあの人一人いるだけですごい俺はなんか安心するんだよね。
そうですね、
うん、
ずっとコメディやってる人の感性ってまたちょっと笑いに特化してるんで、
生粋のエンターテイナーだからさ、
坂本龍馬直下にはあそこまで。
いや俺も
面白く
調理できる。俺さ顔見えないんだよ裏で、しかもさ あの新選組の着替えの準備してるから、
あ
言ったら、
いや
でもめちゃくちゃ笑ってっからね裏で。
あれだ、そんなにだって本番入ってくらいからあの動きになったくらいです
ね。そうね、だしだ言ったらあの中本の着替えの時間を潰すためにちょっとプラスでなんか悪口みたいな、はいはい、中本の悪口を坂岡が言うみたいなのを足すっていうのが最初だったから。
最終的に中本が若干炎上するくらいにまで
てかあのちょっと待つ。いやあれ面白かったな。
だんだん日に日に近づいてきて受けます。
千秋楽は面白すぎて俺文字起こししてツイッターに上げたから。坂本龍馬 なおかげピッて言ったから、ピッて言って、今あの人ピッて言ったぞと思って。
俺に近寄った後、反対側にいる総兵衛まで近づいて、俺はもう笑っていいんだろうな。
いやいや、もういいでしょ。
もういいだろうって我慢できないから。
いや、あの人面白いんだよな。
面白いですね。あんな遊び入れてもいいんだなと思いました。
いいんだよ。
いや、演出家さんがみんなこうあったかい人ですごい助かってます。なんか厳しい人は厳しいらしいじゃないですか、なんかどうなったりとか。
ホッキーさんも、まあ、俺はあの現場一緒にはやってないけど、
はい、
でもホッキーさんも富坂さんもやっぱり面白がりたがりみたいな、面白
がる、うん、面白ければもう全然そっちでいいよ、
うん、面白たがりみたいなところがあるからだいぶ、うん、なんか自由だよ
ね。そうですね、すごいありがたい。まあもうお客さんが見て面白いに越したことはないですから。
うん、そうそうそうそう。でさあ、脚本家であって、はい、なんだろう、小説家みたいなことではないから、
はい、
脚本、あの人たちが書いてるものって誰かが演じてなんぼみたいなものじゃない。
また自己表現とはまた違いますね。
そうね、結果的にはだからやっぱその自己表現的な部分もあるけど、そもそも、うん、この作品を人が演じますよっていう前提があってのものだから、そうね、演出家である前に脚本家でももちろんあるんだけど、脚本家である前に人間みたいなところがきっとあって、かつ脚本家って仕事は人を見てないとできないから、だから、まあ、富坂さん、うん、まあ、身内を褒めるのはあれだから、まあ、ちょっと置いとくけど、うん、なんか、うん、人を見る、あの、いい意味でね、人を見る百円がつくって、なんか、恵まれてるなっていう。
実際よくこの短期間でここまで見てくださってるなって思うくらい、
まあ、トッキーさんは分かんないけど、富坂さんに関しては結構愉快犯的なところがあるから。
愉快犯、
うん、なんかこう変な人好きだし。
あー、めっちゃ東くんのこと気に入ってました
もん。うん。やっぱそういうなんかなんだろうね、うん、どういじるかみたいなことだったりするし、そう、性格は悪いんだよね言ったら。、うん、でもそれがやっぱりなんだろう、作品に還元されているんだろうなとは思う。
なんか天性の変な人になってみたかったですよ、ね、僕良くも悪くも普通なんですよ。
でも絶対変なとこあるから。
そうですか、ね、
うん、だまたやりたいよね、富坂学園で。
そうですね、また違う役みたい
な。そうしたら多分自分でも気づいてないなんか変なとことか使われると思うよ。
いやあるのかな。
いや、まあ、きっとあるよ。
世間的に見ればエロメもだいぶ変わった仕事ではあります
ね。まあまあね。
そもそもそもそもですよ。
いやちょっと待って、すげえ話してんな。
あっさあっさあっさ、
だいぶもうだって50分近くなってるから、まあでももういいや、いいや、
まあまあ、
でね、
はい、
そうさっきの企画コーナーがあったじゃない。
はい、
そう、まあ、脱線ではないけどだいぶ別の話にはなったけど、
はい、
次の人にバトンをちょっと渡して。
次の人決まってるんですか。
決まってないです。
もう男女かもわかんない。
わかんないの。だから多分ね、あのね、前回の質問、コウタさんはちょっとね、女の子否定して期待してたと思う。
ああ。
言うたら。
はいはい。まあそうっすね。
うん。したら、なぜか仕事の話になるっていう。
いや、本当です
よ。いや、でも、いや、だいぶ奇跡的な流れが生まれてたけど。
いや、
そう、だから、まあ次誰になるかわかんないけど、だから自分以外の誰か、
はい、
うん、だか匿名性はないけど、
はい、
今自分が知らない誰かが何をどう思ってるのかみたいなのところで質問。
あ、でもちょっとまあ被っちゃうといえば被っちゃうんですけど、女、まあ、まあできれば女の子がいいかな。
だ、
まあ、
男でもいいんですよ。まあまあまあまあ。
どう、理想的なキスのシチュエーション。
ああ
、まあ男もまあ気になるけど、
まあね、まあまあ、
女の子にとっての理想的なキスのシチュエーションって何ぞやと。
はいはいはい、はい、
人によっても多分まあそういった環境によっても違うんです
けど、まあね、
うん、妄想するようなレベルのあれってどうなのか。
確かにさ、なんかまああんま聞かないもんね。
そうなんですよ。
てか、なんかどんなシチュエーションがいい、デートのシチュエーションとか、
はい、
遊びで聞いたりとかはあるじゃん、
はいはい、
あとあどんなセックスがいいとか、
あ
てかなんかセックスっていうか、なんかそういうどんな子が好きとか、
はい、
なんかどういうエロいの好きみたいな話はまあするけど、どんなキスのシチュエーションがみたいなのはあんまりしないよね、男女関わらず。
そうなんですよ ね、まあベタなのは多分観覧車とか、
はいはいはいはいはいはいはい、
女の子だとなんか、まあそれこそ多分漫画とかああいうのでもいろいろ多分キスシーンを男性より多く見てる
はいはい
かなと思って、そういう人も考える。
すげえベタだけど、あの背の高い彼相手に対してちょっと背伸びしてみたいなのとかはベタじゃん。
はいはい、年上彼
氏と
か。
確かにあんま聞かないね。
気になりますね。
まあでも相手がね、次の、ゲストが分かんないけど、
はい、
だし、そこでは選ばないから、申し訳ないけど。
はい、まあまあまあ、全然、全然、もう、時の運に任せます。
そうなんだよね。だって俺、たまたま、翔ちゃんだったっていうことを言ってるじゃん。
はい。はい、
で、俺はだから、言ったら、その質問自体は知ってはいたから、
はい、はい。
いや、たまたまじゃねえだろうと思うかもしれないんだけど、聞いてる人は。俺、オファーかけてる時点では、前回の質問忘れてっから。
ちょうどオファーかけた時に、前回の、あれが、たまたま退位だったっていう。
そう。次ね、多分誰かに声かけるときも、質問の内容に関しては覚えてないと思う。だから、申し訳ない。本当に。
全然
関係ないおじさんとかもあるから。
クマみたいなおじさんでも、それはそれで面白い。
面白いわ。確かにね。
どんな、それで少女漫画チックだったらすごい面白いな。
ヒゲ当たるわ。まあまあ、とりあえずこんなところですかね。
はい。いや、楽しかったです。
だいぶ1時間近く話したけど。
いや
まあでも、よかったらまた。
はい。もう全然。
ぜひ。
呼んでください。
いやー、話だって言ったら尽きないっちゃ尽きないからね。
そうです
ね。
そうですね。
だって、ここ店来る途中もさ、
はい、
なんか、昭和エログロみたいな、レトロ的な感じとか、はい、丸尾末広好きとか、
はい、
そこら辺の話もさ、ちょろっと出たじゃん。
はい。いや、もうサブカルの話も、
ね、
好きです。
言うたら、だいぶできるからね。尺あればね。
そうね。
まあ今日はこんなところで、
はい、
はい、
まあ、
はい、
ちょっとゆっくり飲む時間も、
そうね、
必要ですから
ね。誰にも聞かれないところでね、誰にも言えない話を。まあまあまあ、そんなところで今回の、はい、ツアーの量の差しでもいいですか、第19回、だいぶやってんだよね。だ、次がだから記念すべき第20回になる。
いや、いい、すごい。
まあだからゲストが豪華かったら分かんないけど、まあ19回はこんなところで締めさせていただきたいと思います。お相手は私、ツアーの亮と
北野翔太でした。
ありがとうございました。バイビー。
バイバイ。